それではお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの尊い御名を心からあがめ、今祈り心を持って主よあなたに賛美を申し上げ、また感謝をいたします。この新しい一年はあなたからのお恵み、あなたが私たちを愛してくださっている印であると受け止め、神様どうぞ主よあなたの愛の中で喜びを持って神様立ち上がることができますように、平安のうちに歩き出すことができますように、今この御礼拝をもって私たちの心の内にご聖霊のお力をもってどうぞ主よ私たちを慰め、また励まし、また勢いを与え、そして立ち上がらせてくださいますようにとお祈りをいたします。どうぞ主よ、ここにおられるお一人お一人が御言葉の基金に会うことなく、今年も御言葉を受け、神様からの語りかけを受け、祈り心を与えられ歩み続けることができますようにお祈りをいたします。聖書を通して私たちに語りかけくださることをあなたに切にお願いを申し上げます。どうぞ私たちが御言葉を愛し、御言葉を携え、御言葉を握って歩むことができるように、神様どうぞ私たちに御言葉とまた聖霊と礼拝と大切にすべきものをどうぞ主を大切に抱きしめ握りしめながら一年を歩むことができるよう導いてください。またここにおられるお一人お一人、新しい一年を歩んでまいりますけれども、どうぞ主よお一人お一人の上に神様あなたからの新しい御祝福が神様豊かに注がれますことをと、この場で祈り感謝を持って、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン、アーメン。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いをいたします。どのタイミングで言えばいいんだろうって困ってしまったので、皆さんで一緒に言いましょうか。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今日この礼拝で、いつも元旦礼拝で年間聖句と呼ばれるものをこうしてお伝えをしています。私たち市場教会にこの2023年主がお与えくださった神の言葉、聖書の言葉は、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという主の御言葉であります。この御言葉をどうぞ心に留めつつ一年を歩み、また今年の12月までこの御言葉を大切に歩んでいただければと思っております。こうしてごめんなさい、また今日久しぶりのお顔をこうして拝見することができてとっても感謝をしています。主の恵みが皆さんのうちにありますように。私が通った大学はその始まりが実は進学校でありまして、そうしたこともあって学期内でいろんなことをプログラムが用意されていました。例えば選挙大会みたいなものが開かれたりですとか、政界のようなものも開かれたりですとか、あるいはこれ何のプログラムだろうと思わされるのもありました。男子寮の男子が街の中を大声を上げて走り回るっていうようなことが年に1回、市の中で許されて行われていたこともありましたけれども、他にもいろいろあって学期内で行う伝道というものがありました。宣教と言ってもいいかもしれません。都市に出かけて行って伝道する、そうしたプログラムや、あるいは休みの期間を利用して短期宣教、短い期間宣教に出かける、そうした海外宣教のプログラムも用意されていて、若者たちは本当にそうした中でいろいろな体験をさせていただけるようなプログラムがあって、その伝道のことをリーチアウトって呼んでいました。リーチアウトって呼んでおりました。都市部へリーチアウト、それから青年たちへリーチアウト、町に住む悩んでおられる方々へ リーチアウト、それから海外へリーチアウトというような形で、そうした伝道のことをリーチアウトと呼んでいましたけど、ボクシングなんかを皆さんがご覧になります、なりますよね。ならないですか？ボクシングご覧になりますと、腕の長さなんかをリーチと呼んだりいたします。それでまだイエス様のことを知らないところに救いの手を伸ばすようにして出かけようとすることをリーチアウトって呼ぶんだなっていうことをその時思わされたことでありました。2023年、生けるキリストを一幕教会に与えられましたこの年間聖句はまさにそのリーチアウトです。御言葉はキリストの大宣教命令と教会が呼ぶところのいくつかある御言葉の中の一つとして知られる、全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えよというマルコ16章15節の御言葉であります。それがあなたのことをとても愛しておられるイエス様の切なる願いでありますし、イエス様が今年一幕教会にそうしようではないかと命じておられる御言葉であります。つまりイエス様はおっしゃっておられるわけです。一幕教会の皆さんよ、今年は内側を向きすぎたり、あるいは下を向いたりしていないで、どうか外を向き、さああらゆるところへ出て行って福音を伝え、あるいは福音を伝える教会へと招待をしてまいりましょうと呼びかけられている主の御言葉を心に蓄えて歩んでいただければと思っています。全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えよ、心の中で温めてください。温めて温めて持って帰っていただき、やがてそれが皆さんのこの一年の生涯の中でいろいろな形を通して実を結ぶことを願っています。先日名古屋に帰省している新学生をうちにお招きして、そして奉仕のご様子なんかをお聞きいたしました。で、その日曜日になりますと奉仕教会って言って違う教会にご奉仕に出かけていくものですから、その奉仕教会のご様子いかがですかっていうふうにしてお話を聞いたことでした。そうしましたら、その奉仕教会でなんとこの人が一人の青年と仲良くなったというわけです。で、この青年はそのものすごく熱心に一つの趣味に傾倒しておられるって、そういうお方だったってお話を聞かせていただいたんですね。で、そのとにかく熱意を持ってそれに携わっているその趣味のことをその新学生にお話しくださって、そしてこの新学生もよく話を聞きました。よく話を聞いた。そうしましたら仲良くなったということでしたけれども、やがてこの青年が感謝の気持ちとして新学生にこの趣味に関するカレンダーをオーダーして、そしてプレゼントしたというわけなんですよね。で、とっても良かったねってここまで聞くんですが、この彼の趣味というのが若者向けのコンピューターゲームだったわけであります。そうしましたら、新学校の男子寮のデスクにコンピューターゲームのカレンダーは似合わないかもしれないねって話になるわけであります。でもね、お話ししましたよね、大切にしたらいいよって私お伝えさせていただきましたし、本人もはいそのつもりですということでお話をすることができました。なぜならそのお話をしているときに私の頭によぎったのは、パプアニューギニアの一部族に宣教をした宣教師の伝記のことが 頭に思い浮かんだからでした。その宣教師のお話を思いながら、もしこの宣教師が族長から、部族の族長からこのパプアニューギニアの一部族で大切にされている人に贈られる鳥の羽の冠というものを感謝の印として受け取ったらどうするだろうかと思ったわけであります。皆さんが例えばもし仮にそうしたパプアニューギニアやイリアンジャエやそういったところの奥地に1960年代に行って、そして感謝の印として鳥の羽の冠をプレゼントされる、そうしましたら一体皆さんはどうするだろうかって思っていただけたらと思うわけです。皆さんは言うでしょうか、私はヨーロッパ人だ、私はアメリカ人だ、西洋的なキリスト教には似合わないから、神学校のスタイルには合わないからといって片付けて処分してしまうようなことはせずに大切にするのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。この神学生は確かに寄り添って宣教をしているなということを私は思ったことでした。で、このその奉仕教会の青年はね、なるほど、一般的な社会と呼ばれるところとはほんの少し異なるところに、異なる世界を愛して生きておられるのかもしれませんけれども、しかし私たちは思うわけであります。今や日本は均一ではなくなっているのかもしれないと。多くの価値観と多くの文化を持つ人々やまた世界が存在している、特に都市部においてはそうなのかもしれないと思うわけであります。この青年はその中の一つの世界、それを愛して生きておられるその全世界のどこかにおられる方なのだということをこうして今日思っていければと思っています。この神学生は見事に全世界へと出かけていったのだと思わされます。船は使わなかった、飛行機の予約もしなかった、でも西武新宿線か何かで出かけていって電車に乗って全世界に出かけていったことであったわけであります。今月の祈りのテキストの一番最初にも書きました、ジョン・ウェスレーというイギリスで大リバイバルの器となった一人の先生おられますけれども、おられましたけれども、18世紀の牧師先生でいらっしゃいますが、当時各教派、そして各教会によって細かく分けられていた教区制度でがんじがらめになっていた宣教という状況がありました。鼻の頭を黒くしながら日曜日も炭鉱で働かなければならない貧しい人たちには、およそその教区に住んでいるけれども教区は手を伸ばせない、伸ばさないという現状、実情があった。そのところで野外で礼拝を開き、人々を福音を語って救いに導き、イギリスの都市部の、モラルが、道徳がものすごく高くなったというような状況が、この先生の働き、そしてこのグループを通して起きたことでありました。その先生が言った言葉の一つに、世界、我が教区という言葉がありました。あの地域のあの先生だけが、あのグループが、あの人が、この人が、そうしたがんじがらめになっているところで、世界我が教区だと言った言葉を、この御言葉を聞きながら思わされます。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという主イエスの御言葉は、その言葉と重なると思います。教会を、イエス様は私たち教会に全世界に行ってみてくれないかと、そう願っておられるわけであります。そこで、その全世界で、行くところで全ての作られたものに手を伸ばして、リーチアウトをしてほしいと願っておられるのであります。全世界が私たちクリスチャンの 宣教対象であります。全世界の、そして全ての人、それはどういうことかっていうと、イエス様が思っておられることは、どうか皆さん一方的に決めつけないでほしいということです。それがイエス様の思いです。こういう国のこういう人だけが福音にふさわしいとか、福音が似合う人だとか、開かれて福音に開かれている人だって、そういう一方的な決めつけはしないでほしいということであります。こういう世界の、こういう趣味を持った人の、こういう服装の、こういう香水をつけている人たちだけが福音にふさわしいなんていうようなことを、どうかそんなふうに思わないで、どんな人もキリストの福音に招かれていて、どんな人も王の祝宴に招待されている招待客だと思って生きていってほしいということであります。そうなんです。2023年、この扉を出て、そして私たちの前に開けている全世界があります。そこには全ての作られた人たちがいます。私たちのものの見方は変わってなくてはなりません。私たちの人の見方も変わってなくてはなりません。マタイの22章に王様がパーティーを開く例え話があります。そのパーティーは披露宴です。その披露宴が開かれて、王様は最初、当初招く予定だった招待客が土壇場になってキャンセルを繰り返したという出来事に遭遇します。この人たちに披露宴に来てほしいと思って呼んでいたのに、彼らがその招待を否んだ。そうしますと、王様はしもべたちに命じて何と言ったかというと、大通りに出て行って出会った人を皆披露宴に招きなさいと声をかけました。そうしますと、しもべは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになったと書かれています。良い人かどうか、私たちの目にこういうふうに映る、ああいうふうに映るはもはや関係がなく、王の御心はしもべたちを、キリストのしもべたちを通りに出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われているのであります。国籍、何人かどうかはもはや問われない。誰に宣教するのかといったら、皆さん誰にでもであります。誰にでもであります。皆さんのご家族の中の、特にこの子はおじいちゃんの言うこと聞くな、特にこの子はおばあちゃんを大切にしてくれてるなっていう子たちだけじゃなくて、すべての作られたものに福音を述べ伝えようであります。もし今日このメッセージを聞きながら、この中に、いや自分はまだクリスチャンではないんですという方がいらっしゃるかもしれませんが、もしそういう方がこの中にいらっしゃったら、どうか自分はふさわしくないなんていうふうにして思わないでいただきたいと思っています。ふさわしくないなんて絶対にそんなふうに一方的に決めつけないでほしいと思います。イエス様の御心は、すべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるって、それが切なるイエス様の願いです。皆さんに教会に来てほしいとイエス様は願っておられます。教会に来て福音の説教に耳を傾けてはいけないなんていうことは絶対に思わないでほしい。キリストは全世界、そしてすべての作られたものと言っておられるじゃないですか。言っておられるじゃないですか。あなたも世界にいるんです。そしてあなたも神様が愛して作られた大切なお一人なのですから、あなたもキリストの御言葉を聞く資格がある一人であります。どうか自信を持ってこの教会に、あるいはお近くの教会に、福音を伝える教会に通っていただけたらと思います。この教会だけのことを言ってしまえば、この教会は 兄弟姉妹クリスチャンたち愛しますけれども王様みたいに扱わない部分がちょっとあって、じゃあまだクリスチャンでない人のことは王様みたいに扱うかっていうとそれもしないんでもしそれでよければぜひ遠慮せずこの教会に来てください。ああ王様が来ました、皆さんが喜ぶようなメッセージを、考えてきましたのでしますねっていうことも牧師はいたしません。それでよければこの教会に来てイエス・キリストの福音の言葉に耳を傾けていただければと思っています。遠慮いらない、全世界にですから。全世界に出て行き全ての作られたもの、なるほど誰にでもかということですが、でも誰にでも一体何を伝えるのかということです。それはもう決まっています。2023年一幕教会が誰にでも伝えることっていうのはもう決まっています。それはイエス様がものすごく明確な命令をここで与えておられるからです。この全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えを聞いて、本当はこれこういう意味なんですよっていうメッセージの余地はありません例えばギリシャ語で読むと本当は実はこういう意味なんですけど日本語ではこうなっていますという余地もないです。そのまんまです。出て行って全ての使えたものに福音を述べ伝えなさいなんです。福音を伝えます、福音を伝えていきます。全世界に出て行って全ての使えたものに一番教会においで、面白いエンターテイメントを牧師がやるからっていうことは礼拝ではないです。礼拝ではありません。集会ではやります、祝会でもあります、あるいは何とかの夕べとか何とかの会とかってエンターテイメント楽しいことはたくさんあります。礼拝の説教においてそれはありません。福音を伝えます。福音というのは、福っていうのは福の根ですよね。福音っていうのは、福っていうのは良いということです。音っていうのはお知らせのことです。良いお知らせを伝えます。その福音というのは、教会が語る福音はもう一つの福音ではありません。ガラテヤ書のガラテヤの一章かなに書かれているようなもう一つの福音、また別の福音というのは語りません。それを語るものはアナテマとギリシャ語で言いますけれども、呪われようが待っているからであります。私たちが語る福音はイエス・キリストの一生です。イエス・キリストの一生から与えられる私たち信じる者への勝利であります。イエス様の一生と十字架、復活、そして昇天、天に昇る、そして再臨、そして冠をいただかれる、その事柄を信じることがあなたの永遠の命になるんだという喜びの教えが福音であります。イエス様が私たちに与えてくださる救いと勝利、これが福の根です。イエス様は十字架と復活によって私たちがどれだけ惨めでかつてあったとしても、あるいはこれから先クリスチャンになっても自分の惨めさに泣くことがあったとしても、すでに救いと勝利を与えてくださった、そして完全な勝利はやがて必ずあなたのもとにやってくるというのが福音であります。で、この福音を述べ伝えようと一幕教会は言われているわけです。で、その福音は、でも元々は福音っていう言葉は戦争用語でした。軍事用語だったわけです。あれ、マラソン。マラソンを好きな方いらっしゃるでしょうかね。マラソンと同じことです。マラソンの元になったお話覚えてらっしゃいます？自分の国の勝利を伝えるために走った伝達者の話ですよね。あれは珍しい話ではありませんでした。実はよくある話だったんです。 42.195 キロを走ってアテネまで戻っていって、マラソンからアテネまで走っていって、そして自分の国が勝利したっていうことをギリシャに伝えた人の話でした。あれはよくある話で、よくあった話で、良い、その勝利のニュース、良いニュースを伝えるために走ることをギリシャ語で福音と呼んだわけであります。 ユーアンゲリオンと言います。ユーというのは良いということです。アンゲリオンというのは知らせということです。良いニュースのために走った人たちのことを福音と呼びました。自分の国が戦争に巻き込まれて一家を支えていた男性たちが兵士として取られていき、そしてトラックや飛行機で運ばれて外国の戦場へと出かけて行き、自分の国の国境を守るために戦いに出かけて行きます。残されたのは、村に残されたのは女性たちとそして子どもたちです。縄跳びをしたり、あるいはお手玉をしたりおはじきをしたりしながら、子どもたちは笑いますし喜びますけれども、しかしながらお家に帰るとお母さんたちは非常に暗い顔をしています。子どもたちはどんな気持ちかなと思います。もう不安しかないはずです。なぜならその家のいる女性たちの夫たちやあるいは父親たちは戦線で亡くなれば、そして彼らが戦っているその戦線で敗北を喫すれば、敵国の軍隊は一気にこの村へとなだれ込んできて、恐怖が始まり暴力が始まり死が一気に波のように訪れるから、それがもう大人には分かっているからであります。しかしその戦場で起きたことは自分の国が勝利したということでした。でもふるさとの村人たちは誰もその勝利を知らないんです。当たり前です。ネットがない、電話が通じない。勝利を伝えるには誰かが走らなければならないということで、一人が手を挙げます。俺が走ると言って一人が立ち上がり故郷に向かって走り始めます。勝ったんだと、もう大丈夫なんだと、もう心配しなくていいんだと、安心していいという、その良い知らせを伝えるためだけに息を切らしながら走って行きます。そしてこの青年が、あるいはこの男性が戻っていって、大勢の村人たちが集まるその前で、皆さんもう大丈夫です、安心してください、勝利が来ます、永遠の命が約束されている、イエス・キリストが私たちのために戦い、ものすごい味方が突然後ろから来て、そして完全な勝利を与えてくれたんだと言いに来るからであります。大事なニュースは勝ったことだけではありません。誰が助けに来てくれたかを伝えることです。イエス・キリストです。イエス様があなたの救いのために戦って勝ってくださった。だからイエス様側におられる皆様よ、救いが決定して確定しているというのが福音であります。不安な人がこの世界にはいるのかもしれないし、クリスチャンになったのに絶望している人がいるのかもしれない。だから言うわけです。一幕教会を全世界に出て行き、すべての作られたものにイエス様が十字架にかかったじゃありませんかと。全世界に出て行き、すべての作られたものにイエス様がご復活なさったじゃないですかと。もう大丈夫ですと。クリスチャンよ。そして将来クリスチャンになる人たちよ。勝ったよ。安心していいよと。伝えるということが福音を述べ伝えるということです。マラトンからアテネまで走ったその福音の伝達者と今年の一幕教会はほとんど一緒です。イエス様は私たちにもどうか全世界に出て行って、そう出かけて行って足を運び福音を伝えるのですよと言われるのであります。何のためでしょうかと言ったら、手を伸ばすためです。手を伸ばすためです。私がイエス・キリストを信じる決心を最終的にした大きなきっかけというのは、私が夢を見たことでした。どんな夢だったかというと、私がまっすぐに仰向けになって真っ暗な穴の中を落ちていくという夢でした。時々一瞬にしてガバッと起きて、わっていうのは私たち誰もが経験するかもしれませんが、しかしそれにしては長すぎた。あまりに長い間落ちていくので、私は手をバタつかせたのも覚えています。 何を求めたかって言ったら壁を探したんだと思います。何かに手をつけなければ落ちていくのが止まらないからバタついたのであります。でもその時私は自分の腕では自分を救えないことを知りました。とっても怖かった。起きたから起きた時にものすごく恐ろしかったのを覚えています。でも私はこの教会に来てイエス様が私を救ってくださるって聞いた。私の届かない手を握ってくださる方がいるって聞いたんです。そのリーチアウトをイエス様が私のためにしてくださるっていうことを私はこの教会で聞きました。この時代は人口がどんどん増えていく時代で、それとともにイエス・キリストの救いを生涯一度も聞かずに亡くなっていく方の人数の記録が、これ数字が出てたそうですけれども、毎日更新されてるんだそうです。昨日よりも今日、今日よりも明日、どんどん増えていきます。もし主があなたに飯を与えておられ、心に思いを与えておられるのであれば、外国に宣教に行くことであります。中高生よ、もし主があなたに心に思いを与えておられるのであれば、海外に出て行って宣教をしていくことであります。イエス様を知らずに亡くなっていく方はあまりに多い、多すぎる。海外だけが宣教ですかって言ったらそうではありません。海外でなく国内であるならばそれもまたよしで、国内どこにでも行きましょう。そしてその地域にある教会にお誘いすることです。お誘いというよりも招待という言葉がいいと思います。お招きするわけですから。そしてあなたがもし私は語る賜物を持ってないっていう方いらっしゃったりするのであれば、どうぞ宣教を支えてください。送り出してください。祈って応援してください。宣教のことを好きになってください。日本からも宣教師が出なければいけないと思ってください。そして信徒であっても、兄弟姉妹、もし語るように召されているならば何の遠慮が必要なんですか？免許か何かあるんですか？イエス様はこの大宣教命令と並べたらよくわかるマタイの福音書の28章の20節の大宣教命令では、この命令を出す直前に、私は天においても地においても何だった、一切の権威が与えられています、だからあなた方は行ってって書いてあるんです。キリストから免許を私たちもいただいてるんです。どうぞこんな大それたことを私がしてもいいのかと思わずに、この主の権威あるお方の権威、そしてその命令、宣教免許のようなものを私たちはもういただいたと思って出かけて行き、福音を伝えたり、あるいは教会に誘っていくことであります。それがイエス様の願いです。イエス様は一幕教会に伝道してほしいんです。イエス様はあなたに宣教をするか、宣教を支えるか、あるいは宣教を守るか、祈って助けてほしいと願っておられるわけです。どうしてか。それは宣教をすれば人が救われるからです。信じてバプテスマを受ける者は救われるって今日御言葉で読まれたでしょ。人が救われるからです。あなたがリーチアウトすれば、あなたが不本意ながらでも出ていけば、あなたが自分にはできないかもとドキドキしながらでも出かけていけば、その時イエス様を信じなかったとしても、いつかきっと実を結ぶからであります。人が救われるっていうのは、皆さんがプレゼントすることができる最高のプレゼントです。この地上で見えるものをプレゼントして喜ばれることありますでしょ。そのために私も皆さんも一生懸命になるじゃないですか。それはとってもいいことです。でもそれと同じように見えないものもお渡しすることです。なぜなら見えるものは 一時的であり見えないものはいつまでも続くからです。罪悪感と恐怖が誰にも言ってなかったけど実はあるんですという方があなたにそのことを伝えなくてもそこから救われて罪の許しが与えられる。この地上のすべての不幸を解決してくれる体のよみがえりが与えられる。一時的な命のこの後の永遠の滅びに変えて永遠の命が与えられる。それを受けることができる本当の幸せを皆さんがお配りすることができるから福音を述べ伝えようと聖書は言うわけであります。そしてその魂の結果、魂の救いの結果として人はキリストに似るように変えられていき、皆さんのプレゼントを受け取った方々が変えられていき、生き様が変化するかもしれない。そうしますとその地域の雰囲気は変わることであります。霊的な働きも変わっていきます。喜びは伝染していきますかって言ったら喜びって結構映るんです。涙は止まるし、生きていきたいと思えるようになる人々が増えていくし、慰めは広がるし、励ましは届いていくし、キリストの平和が降りてくる。そうなのであります。この世界には慰めの代わりに一方的に決めつけられてしまう悲しみというものがあるけれども、その大きな解決あるところの福音を皆さんは伝えることが許されているのであります。そうなんです。この世界には励ましの代わりに誰かのやる気を奪うことばかりに熱心になる人たちがいて、そうした雰囲気があふれることがあるけれども、皆さんはその空気を変えることができる、福音を伝えることができる。そのようにイエス・キリストはあなたに免許を与えておられるのであります。どうしてそんなことが起こるのかって言ったら、きっとそういう雰囲気ができるのは私たちがみんなそういうふうに言われて生きてきたからじゃないかなって思うことがあります。それが社会でとっても自然なことなので、一方的に決めつけたり、レッテルを貼ったり、あるいは誰かのやる気を奪ったり、あるいはいじめてしまうことだってあるかもしれない。けれどもキリストの十字架の福音によって与えられた救いは、その救いの後にキリストの平和をもたらしていきます。その平和は時に私たちに、こういう時は戦うもんなんだよ、こういう時は戦いを求めようとするもんなんだよと呼ぶ自然に逆らって、実に不自然なことをさせるものです。皆さんが伝えようとしている福音は、ごめん、本気でいいですか？皆さんが伝えようとしている福音は、本当に不自然なものをもたらす。世の中の流れ、悪霊の流れ、霊的な常識、そうしたものを覆して、キリストがあなたのことを愛しておられるように、あなたも人のことを愛することができると、キリストの平和を伝えていくことができる、実に不自然な、いや、超自然な出来事が、皆さんの福音を通して与えられていくのであります。どうしてですか？それはキリストが私たちに不自然なことをしてくださったからです。いや、不自然なことをしてくださっているからです。滅びるべき私たちを愛し、許されていけないものを許し、誰も大好きになってくれない人を、いや、それがもしかすると私かもしれない、誰も大好きになってくれない私を大好きになってくださった。一方的に決めつけられて、レッテルを貼られて、受けた傷で体中がいっぱいになっている私たちの前に、ひざまずその傷が世の中から受ける傷であっても、あるいはかつて教会から、あるいはクリスチャンから思わぬことで言われたことでついた傷であっても、キリストは私たちの前に膝をついて、そしてゆっくりと傷を洗い、キリストは包んでくださった。慰めに満ちたこの方の、イエス・キリストの不自然なあなたへの出来事は、あなたを通して世界へと広がっていくべきなのであります。人が救われるから、私たちがいろんな世界に行き、これから誰に対してでも福音を生きて、福音を述べ伝えていくのであります。一幕教会よ、そしてあなたよ、あなたがこれから世界中に出かけていって、イエス様のことを喜んでいく、イエス様のことをお話しすることが許されれば話していく、教会の礼拝に誘うことが許されれば教会の礼拝に誘い、国内海外宣教のためにお祈りをしたり支えたりし、応援して、そのようにして福音を述べ伝えて 行くのであります。お祈りをいたします。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。神様、あなたがご自身のお考えになっておられることを、こうして聖書を通して私たち教会に語ってくださる、その大きな恵みの中に置かれていることを感謝をいたします。今朝私は蒼天祈祷会でサウル王様がもはや神様からの一切の言葉を聞けなくなってしまった、大変恐ろしい状況に置かれた時の恐怖を聖書から読みました。でもこの教会にあって、私たちは今なお神様がご自身の思いを、またご自身の願いを、愛を込めて語り続けてくださっていることを思います。神様、感謝します。その今年のあなたからのお声は、出て行って福音を伝えようというあなたからの御声であることを思うときに、主よ、私たちがその御声に聞いて、ああそうしたいなと思います。そして、ああそうさせていただけたらいいなと思います。でも一人で出かけていくのはとっても億劫だし、神イエス様、あなたは私が使わされている職場の雰囲気をよく分かっておられるんでしょうかと問いたくなることもありますけれども、イエス様、あなたはこの大宣教命令の後に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言ってくださいます。宣教はイエス様が見ていてくださることですし、あなたが一緒にその首輝きを追ってくださることであることを思います。失敗したなと思うようなことがあれば、イエス様が一緒にそうした状況に立っていてくださいますし、恥ずかしいなと思うような時にもイエス様が一緒にいてくださるし、大きな恥をかいたなというようなことがもしあれば、イエス様がそのことを一緒に味わってくださいます。どうか私たち教会を力づけてください。この教会にあなたが今年も力と熱意と、そして嬉しさを与えてくださいますように。そしてこの嬉しさを人々に伝えていく、そこの福音にあたって、私たちが成功したとか失敗したとか、うまくいった、うまくやった、うまくできたとかではなく、主が身を結ばせてくださるということに私たちが喜びを抱いていくことができますように、またこの信仰に立って、どうか喜びと平安のうちに自分のことをしっかりと見たら、あるいは自分の教会のことをしっかりと見たら、次は目を上げて外を見て、教会を愛しながら宣教していく歩みへと私たちを導いてください。愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。